まもなく2017年を後にして2018年という新しい年を迎えようとしていますけれども、2018年がどのような年になるか、それは誰にも分かりません。朝起きたらその目の前に雪が降っていて、そして野原のような誰も通ったことのない、足跡のついていない、そのようなところに行ったことがありましたけれども、どこに行ったらいいのか、その足跡がないので分からない、そのような状態に私たちは明日からまた新しい年を迎えようとしています。その時に大事なことは何かというと、今までの私たちの歩んできた過去を振り返って、タラパン賛美歌で言うと、今までのことを振り返り今を見れば何をするべきかが見えてくるという歌詞がありますけれども、まず過去を振り返った時に、神様が私たち皆さんの生涯をこれまでどのように導いてくださったのか、その導きを振り返ると、今私がどこにいるのか、その現在地が見えてきます。そうすると行くべき道、未来へとその道はつながっていますから、その行くべき道が見えるようになります。先週親戚のおじさんのところに行ったんですけども、その娘さんに、お父さんお元気ですかということを尋ねたら、父は地方症、物忘れが非常に激しくて認知症になってしまって、もう大変なんですよと、そのようにおっしゃっていました。たくさんの今老人が認知症になって何が何だか分からなくなってしまっていますけれども、私たち神様の子供、クリスチャンとなった者が霊的な認知症になったら大変なことになってしまいます。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなとあります。神様が私たちに良くしてくださったこと、たくさんの恵みがあるんですけれども、それを一つも忘れてはならないと言っています。皆さんの魂がこの主が良くしてくださったことを一つ一つを思い出して、主にすべての感謝と賛美と栄光を捧げる、そのような礼拝となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。そのためにまず第一番目に、今までの過去を振り返ることです。魂に幸いを得ているようにと、第3のヨハネの手紙の2節というところに、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべてのことにおいても幸いを得、また健康であるように祈りますという御言葉がありますけれども、私たちの以前は魂に幸いを得ているような、そのような状態ではありませんでした。魂に幸いを得ているということは、聖書で言うならば救われているということですけれども、以前の皆さんと私の状態は主を知らないものでした。出エジプトの5章の2節というところに、主とは一体何者か、私は主を知らないと書かれています。この主とは一体何者なのか、私はわからない、誰が言っているのかというと、エジプトの王であるパロです。で、そのエジプトの王パロが言っている言葉は、今の時代においても、そのこの世の指導者たち、この主はどのような方なのか、日本人の少なくても 99.7% の人はこの主は誰なのか知らないという状態です。以前の私と皆さんも、この国で生まれて育った、生まれつきの私たちは、この主がどのような方なのか全くわからないで生きていました。それは何かというと、エペソ人への手紙の2章の1節というところに、あなた方はかつては自分の罪と罪過の中で死んでいたものとあります。この魂、霊的に死んでいたものなので、母の体内にいる時から罪あるものとして、私たちは母が私たち皆さんを身ごもられたので、もう生まれた時から、生まれる母の体内にいた時から、もう死を知らないものでした。 当然のことながら、この世の流れに流されながら、ただ自分の肉と欲のままに生きて、生まれながら神の御怒りを受けるべき子らでした。それが以前の皆さんと私の姿でした。しかしある日知りましたと、ある日神様の恵みによって福音を聞くことができました。ただ聞くだけではなく、ある日マタイの福音書の16章の16節、あなたは生ける神の御子キリストです、あなたがキリストだという、この福音を神様の恵みによって掲示されて、キリストが分かるようになりました。キリストが分かるようになったということは何を意味しているのでしょうか。詩編の103編の御言葉で言うならば、主はあなたのすべての咎を許しとあります。賛美歌で罪、咎、憂いを取り去りたもとありますように、このキリストはすべての咎を許してくださる方、すべての罪を許してくださる方。イザヤ書の53章の5編というところに、そのためにこのキリストは咎のために砕かれたとあります。ただ私たちの罪や咎がいつの間にか自動的に許されるのではなく、そのためにキリストが私たちの咎のために砕かれるという、殺されるということです。それからあなた方のすべての病を癒しとあります。あなたのすべての病を癒し、イザヤ書の同じ53章の4節というところに、私たちの病を負いと、このキリストは私たちの罪の問題だけではなく病を負ってくださった。その方自身は全く自分の中には何の病もないんですけれども、しかし私たちにはたくさんの病があります。生まれてきた時から今日まで肉体が数知れず病気になりましたし、また心も病気になって、精神も病気になって、また生活もおかしくなってしまっている。それが私たちの姿ですけれども、そのすべての病を癒してくださる方、そしてあなたの命を穴からあがないとあります。この穴というのも、ただ落ちてしまって登れるような、そのような簡単な穴ではありません。イザヤ書の14章というところの15節を見ると、この穴は滅びの穴であり、穴の底と、このイザヤ書の14章はサタンに対しての暗示されているところですから、サタン、悪魔がこの落とされる底なし沼のような、もうどこまで落ちていくのかわからないような穴に私たちは落ちていた、そのようなものです。あなた方を、あなた方の命を穴からあがなってくださり、そしてあなたに冠を与えてくださると。以前私たちは悪魔の子供ですから、悪魔の奴隷であったもの、しかし神様が福音を与えてくださり、この福音を信じたことによって、第二コリント人への手紙の2章の14節というところに、キリストによる勝利の行列に私たちを並ばせてくださったと。キリストがこのサタンに対して、悪魔に対して勝利をされた。そのキリストの勝利が、皆さん、私、信じる者たちがこの勝利の列に並ぶものとされました。ですから義の冠、栄光の冠を私たちの頭にかぶせてくださっている。素晴らしいことをしてくださる方がキリストです。キリストは油注がれたものとして3つの働きをされる方ですけれども、この罪やまた病の問題を解決する誠の大祭司であり、また永遠の滅び、ハデスの門を 打ち砕く誠の預言者であり、そしてこの世の王であるサタンに勝利された誠の王の働き、このキリストの働きをされた方をある日知ることができたので、私たちは魂に幸いを得ることができました。つまり死んでいた魂、死んでいた罪によって死んでいた霊が命に変わったので、あ、主がおられるんだと、この主がどういう方なのかある日分かるようになりました。この方の名前は聖なる皆を褒めたたえよとあります。この方の名前はただの名前ではない、聖なる皆を褒めたたえよ。その名はイエスとつけなさい。その方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このイエス様、イエスと名前が付けられた方は旧約聖書の中で来たるべき方として予言されていた女の子孫が来られた。女の子孫というのは男の子孫ではない、アダムの子孫ではない、罪のない方として、聖なる方として来られる方。そのためには処女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。そのイザヤが予言したその男の子がマリアから生まれて、そしてその名をイエスとつけました。そしてこの方は私たちの咎の問題、病の問題、滅びの穴の問題、そしてサタンの奴隷の問題、霊的な全ての問題を解決するために死にまで従い、十字架の死にまで従われたとピリピ人への手紙の2章に書かれています。それゆえ神はこの方をよみがえらせて、そして天にあるものも地にあるものも地の下にあるものも全ての名に勝る名前をお与えになったと。このイエスの名前、イエスの皆以上の名前はこの世界にはどこにもありませんから、全ての作られた被造物はイエスの皆の前にひざまずいて褒めたたえる。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと。私たちの魂、皆さんの魂がこのようにイエス様の名前を呼んでいるということは、このことによって父なる神が褒めたたえられるとあります。神様は褒めたたえることは人間にはイエス様の皆を通してでなければできないので、イエス様がどなたなのかということを知らないと、我が魂よ、主を褒めたたえよという告白は出てきません。この父なる神様はイエス・キリストの父なる神様ですから、イエス・キリストを抜きにして私は父なる神様を知っているというのはエホバの証人たち、異端と呼ばれているものです。その人たちはイエス様がキリストだということがわからないで、自分たちは神様を知っている、信じていると思っています。しかしイエス様の皆はキリストですから、このキリストが私に対してこの罪の問題と呪いの問題、また滅びの問題、そしてサタンの問題を十字架の上で完了したと、全て終わったと、終わらせてくださったことを信じたので、私の魂が幸いを得ています。まず過去を振り返った時に、ある日、これいつであるのかということは問題ではないんですね。以前はいつ救われましたか、どういう御言葉で救われましたかというのが福音派のその救いに対する証だったんですけども、上手に私は何歳の時にこの御言葉によって救われましたと、じゃあ今はどうなんですか、今あまりこのキリストがどういう方であるのかわからない方もいらっしゃるので、そしてこのキリストが預言者、大祭司、王であるというこの福音がわからないと、この世の王である悪魔がそのイエス様を信じたと思っている神の子供たちに対してもいろんな罠を仕掛けて、そして福音がわからなくさせてしまうので、あ、昔私は過去にこのように信じて、昔は熱心に礼拝に行ってたことがあるけれども、今は何か魂がもう主を褒めたたえることができない、なぜ神様は私にこんな 問題ばっかり与えるんですか。なぜ神様はこんなに私を苦しいところに置くんですか。不平とか不満とかそのようなことで心と思いがいっぱいになってしまうと、正直我が魂よ主を褒めたたえよというこの魂からそのような言葉が出てこないんです。これはものすごい霊的な問題です。ですから正確にイエス様はキリスト、この聖なる皆はイエスの皆ですから、イエスがキリスト、あなたは神、生ける神の御子キリストです。これが福音ですから、この福音が分かるようになるといろんな問題は波のように押し寄せてくるかもしれません。しかしそういう問題とは関係なく、私の魂は主を褒めたたえる、私のいろんな現状は問題の連続かもしれないけれども、しかし私の魂は私のすべての咎を許し、すべての病を癒し、穴からあがなってくださり、私に冠をかぶらせてくださった方を褒めたたえなければいられないというのが、魂に幸いを得ているという状態です。そうすると今現在ですね、心に感謝が満ち溢れるようになります。しかし心というところを振り返ってみたときに、以前の心は感謝のあるような心ではありません。マタイの福音書の12章の43節から45節でイエス様がおっしゃったように、この聖書の箇所は二部礼拝の生活の癒しに対する御言葉ですけれども、心がどのような状態であったのかというと、イエス様はあなた方の心は悪霊が出たり入ったりしているような、そのような悪霊の家だったと、汚れた霊が心の中に入っていて、そしてある日その心から出ていって、もっといい家はないだろうかと探し回ってるんですけども、見当たらないので、出てきたその人の家にもう一度入ってみると、生まれた時から皆さんと私の家は神様ではなくて偶像礼拝する、そのような家でした。家系がそのような呪いの中で私たちは生まれてきましたから、悪霊が出たり入ったりします。偶像礼拝を熱心にしている占い師であるとか霊媒師であるとか、熱心に自分の家の宗教を拝んでいる、そのような家で生まれ育ったならば、もう大変な問題を子孫たちにもたらしています。それで当然のことながら、以前の心は暗くなってとローマ書の1章の21節で書かれています。心は闇のような状態、この穴、暗闇ですね、底なし沼のような、光がない、真理がない、それが神様から離れた人間の心の状態です。ですから以前は感謝もせずと、そのように書いてあります。もっとこうしてほしい、いろんな不平不満があってですね、欲しいもの、自分の満たされないものがいっぱいありますから、感謝することを知らないものでした。しかしイエス様がキリスト、十字架で全ての問題が完了したとおっしゃって、よみがえられたイエス様が今私たちの心の扉を叩いておられて、その声を聞いて戸を開けるなら私はその人の中に入ってとあります。イエス様をキリストとして信じて受け入れた人の心は何が入るのかというと、御子の御霊が宿っているってあります。ガラテヤ人への手紙の4章の6節です。あなた方は奴隷の霊を受けたのではなく、異なるべく御霊を受けましたと。この御子の御霊を受けたことによって初めて、アバ父よ、天のお父様と、この父なる神様を初めて呼べるようになります。この時から 偶像礼拝が終わります。父なる神様に対してアバと呼ぶことができたのはなぜかというと、恵みと憐れみを受けたということです。神様が私たちを憐れんでくださって、恵みを与えてくださって、そしてイエス様がキリストであるということを信じることができる信仰を与えてくださいました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。イエス様を信じて救われた人の心の中を見るとどのようになっているのでしょうか。イエス様を信じて受け入れたんですから、当然そのイエス様が心に入ってくださっています。クリスマスの礼拝でお話ししましたけれども、今年たくさんカトリックの信者の方に会って、イエス様はどこにいますかと聞いたら、イエス様は天にいらっしゃると、イエス様はそれだけですかと聞いたら、隣にいらっしゃると、イエス様はあなたの中にいらっしゃらないのですかと聞いたら、いませんと。カトリックの信者の方々、誰一人としてイエス様が心の中にいると言った人がいないんですね。あ、これがカトリックなのかと改めて目が開かれたような感じがしましたけど、宗教をやってるわけです。神様はものすごく偉大な方ですから、その神様が自分の中に入ってくださるなどということは聞いたこともありませんと、この救いなどということは考えたこともありませんと、ただ立派な会堂に行ってパイプオルガンで賛美歌を聞いて、何かお説教を聞いて、そして何かすがすがしい気持ちになって、ああ今日も礼拝を捧げた、その宗教生活を送っているようです。しかし福音を聞いてイエス様がキリストであることを信じたときに、心の中には言葉が入ります。なぜかというと、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべてのものはこの方によって作られた、この方はご自分が作られたこの世に来られた、そしてこの方を受け入れた人、その名を信じた人、神の子供とされる特権が与えられた、このイエス様をキリストだと信じて心に受け入れたならば、当然この言葉なる神様が自分の中に入ってくださったわけですから、言葉が、神の言葉がその人の中に入ったということです。それによって聖書の御言葉が分かるようになります。神は実にその独り子を与えになったほどにこの世を愛されたと、神様が私を愛してくださっているということが分かります。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。かつてはなぜ主を知らないのかというと、知識の問題ではなくて、魂が死んでいた、その霊が死んでいたから主がわからないわけです。しかしこの方を受け入れたならば、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。当然この約束の通りに、その人の中には永遠の命が与えられました。そしてこの方は命の光とあります。この方のうちには光があった、闇はそれに打ち勝たなかった。今まで闇、暗闇のような心に光が与えられた。この光は消え去ってしまうような光、この世の中の光ではなく永遠の光です。この光がその人の中にあるので、聖書の御言葉が見えるようになるわけです。あ、本当に神は私を愛してくださって、神様が私と共におられる、インマヌエル。なぜ神が私と共におられるのかっていうと、私の中にいらっしゃるからですね。外におられる神様と私は一緒にいるのではなく、私の内におられる神様が私と共にいてくださるので、私は御子の御霊をその心に受けたのですとあります。心が完全に悪霊の住んでいる家、悪霊が出たり入ったりするそのような家から 変えられました。光と闇は同居することができませんから、半分光が入って半分闇のような心ではありません。暗闇の力は外から誘惑することはできますけれども、しかし光と同居することはできませんから、光が入ったということは闇は光に打ち勝てないので、追い出された、悪霊は追い出された、サタンの支配は終わったということ。イエス様を信じたその人の心の状態というのは驚くべき状態、聖女の祝福がその人に望んでいます。そして御言葉では何一つ忘れるなとあります。いろんなことを忘れてしまう人間ですけれども、忘れてはならないことがあります。私たちの皆さんの過去は、この以前は三角形で示しているのがこのエジプトのピラミッドですけれども、過去の私たちはこの世のイスラエルの民のように奴隷のような状態でした。で、この奴隷のようなイスラエルを支配していたのはこの世の王であるパロ、サタンが皆さんと私の王として、支配者として、霊的にはこのような状態の中に囚われていました。ここから抜けることができるただ一つの道は何かというと、子羊を殺してその血を流しなさい、その家の玄関の門柱と鴨居にその血を塗った時に、あなた方はこの世の支配から解放されると神様がおっしゃって、信仰を持って羊の血を自分の入り口に塗った時に、つまり私たちで言うならば、心を開いてイエス様がキリストであるということを信じて受け入れたその瞬間に、この目に見えるこの世界から私たちは解放されて霊的な天のところに置かれました。今体はこの地上にいますけれども、しかし魂はどこにいるのかというと、この天のところに私たちはいるので、アバ父よとこの天のところと交わることができます。そこは栄光と誉れとの冠をキリストは受けておられて、そしてこの教会はキリストが頭となっておられる。私はこの岩の上に私の教会を建てますと、頭である主がご自分の体である教会を建てられました。建物はこの地上にありますけれども、しかし体は天にあります。そしてキリストの足の下に万物は従わせられました。天にあるものも地にあるものも私には一切の権威を持っているのですと、キリストの足の下にこの世界、このサタン、悪霊も置かれましたから、このイエスの皆、ナザレのイエスの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに従いますと、この権威が神の子供たちに与えられましたから、あなた方の足の下で速やかにサタンを踏み砕いてくださいます、権威が与えられました。とすれば、皆さんと私のいる現住所はここですね。ここにいるわけです。ここにいることを、他のことは忘れてもいいと思うんです。いろんな1年間あったんですけれども、しかし私がいる場所はここだと、ここで、これだけは忘れなければ何の問題もありません。しかし多くの神の子供たちはこれが見えないので、私は今どこにいるんだろうか、確かにイエス様の十字架を信じたので、この世の支配、このサタンの支配からは出た、荒野に入った、しかしいつまでも荒野のままだと、もちろん荒野でもやるべきことはありますから、救われてはいるわけですけれども、しかし荒野にいるとなかなか主を褒めたたえることが難しいですね。パンも一日分しかない、また敵がいろいろ迫ってくる、昼は暑い、夜は寒い、 もう大変な環境があるのですから、まあ、この中にいるイスラエルの人たちはどうしたのかというと、ああ昔の方が良かった、エジプトが懐かしい、もう一度この世に帰りたい。確かに救われたんですけども、この霊的な目が見えないと昔を振り返って、そして過去を振り返った時に福音をくださった神様の恵みが分かれば褒めたたえることができるんですけども、なぜ神様は私を荒野に導かれたんだと、昔友達と一緒に遊んでいたあの世の方が楽しかった、昔みんなと一緒に過ごしていた方が自分は楽だった、なぜ私をこんな苦しいところに神様は置いたんだと、救われてはいるんです。でも魂は主を褒めたたえることができない。ここで主を褒めたたえることができたのはモーセとカレブとヨシアと本当に数少ないそのような人たちだけですね。後の人たちは荒野でさまよって40年間その体がそこで生き絶えてしまいました。いつまでも私たちは荒野にいるように救われたのではありません。私のいるべき場所は、今いるところはキリストの体、教会だと。教会というのはこの地上の何かではなく、イエス様をキリストとして信じている皆さん一人一人が教会であり、またその人たちが集まったところが教会であり、そこは私の現住所だと。この霊的な世界ですね、これを忘れてはいけない。サタンはこういう目に見えない世界を忘れさせて、分からなくさせて、目に見えるこの世が素晴らしい世界であるかのように惑わす、それがサタンの戦略です。3番目に、ある日私の魂が幸いを得て、主はキリストだ、あなたは生ける神の御子だということが分かりました。今現在御子の御霊を心の中に受けて、聖女、神の国がその心の中に望んでいますけれども、未来は何で決まるのかというと、考えで決まります。ですから考えに御言葉が入ってこなければなりません。しかし以前の私たちの考えはそうではありませんでした。何を考えていたのかというと、一つは悪霊の教えとあります。第一テモテの4章の一節です。生まれた時から神様を知らないで、そして偶像礼拝をして育ちましたから、その宗教から来るさまざまな教えがあります。で、普通に聞くと悪いものではないように、隣人に対して親切にしなさい、親に対して敬いなさい、宗教の教えというものは悪霊から来るものですから悪いことだけは教えませんね。人に対して良いことをすればあなたにも良いことが来ますよと、まあ、倫理道徳そのようなもの、それはある意味でこの世の教えです。ガラテヤの4章の9節で、聖書はこの世の教えを何て言ってるのかというと、幼稚な教えだと言ってます。日とか月とか、また季節とか年を守りなさいと。未信者の家庭で育ったならば、今日は大晦日でやることがこういうことだと。神様を礼拝するんではなくて大掃除をしなさい、心を大掃除をしなさいと、宗教ではそのように教えます。天理教に行けばピカピカにその神殿を磨いています。心の大掃除だと。しかしどんなに雑巾で磨いても人間の心はきれいにはなりません。ですからこの世の教え、宗教の教え、明日は正月です、正月の過ごし方、この国の過ごし方、この世の習わし、 習慣、それに縛られて、あ、今日は大晦日、初詣に行かないと、夜中にそのようなところに出かけて行って初日の出を拝まないと、この日とか月とか季節とか年を守りましょうと、そのような教えに縛られていました。このような考えに縛られて生きているということです。神様から離れた人の考えを見ると、みんなこのような考えです。しかし神様の子供となった人の未来はどうなるのかというと、この恵みと憐れみが毎日追ってくると、詩編の23編の6節に書かれています。私の命の日の限りと、一生ですね、このイエス様を受け入れた、この祝福を受けたこの日が毎日ですね、今日だけではなく明日も明後日も皆さんの後に追いかけてくるとあるんですね。すごい御言葉だと思うんですね。神様の恵みが毎日追ってくる、命の日の限り、地上で生きている限り毎日追ってくるので、私は主の家に住まいましょうと。主の家というのはどこでしょうか。神殿ですね、聖所、幕屋です。その主の家がどこにあるのでしょうか。皆さんの心の中にある、どこか神殿に行って礼拝を捧げるという、そういうユダヤ教的な宗教的な礼拝ではなくて、主の家は皆さんの心の中にありますから、主の家に毎日住むことができますから、第一コリントの3章の16節に、あなた方の体は神の神殿であって、神の御霊が宿っておられるのですと。主の家が離れないわけです、毎日。それで最後に、詩編の103編、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなると約束されています。これからのことですね。今までもそうですけれども、神様のくださったものは何かというと良いものです。サタン、悪魔が来るものは、見かけは良いもののようにラップをかけて包装して私たちの前に置かれますけれども、中を開けたら悪いものですね。偽りの父がくれるものですから、表面的にはすごく自分にとって魅力的なものであって、よくしてくれるようなものに見えますけれども、しかし本質的には悪魔ですから、やがてそれが自分の中に入ってくると大変その人を悪くして滅ぼすものです。しかし主のくださるものは良いものです。これが約束です。この約束を握るということです。じゃあ神様がくださる良いものというのは一体何でしょうか。普通の人はたくさんのお金とか、また健康であるとか、幸せな家庭とか、宗教の人がやっているような、また未信者の人がやっているような良いものが自分にとっても良いものであるかのように思うんですけども、もちろんそれも良いものです。しかし本当に良いもの、神の子にとって一番良いものは何かというと、聖霊に満たされることです。父は求めるものに聖霊をくださらないものがことがあるでしょうかと。一番私たちにとって欲しいもの、それは聖霊に満たされるということです。で、聖霊に満たされるとどのような状態になるのかというと、このことがはっきりと見えるようになるんですね。ああ、私にはもう本当に必要なもの、 霊的な、すべての霊的な祝福を神様は私に与えてくださっている、聖霊に満たされているということは信仰に満たされていることですから、神イエス様が神の言葉であり、また命の光であるという時に、今まで私になかった本当に必要だったものがすべて私の中にもう与えられている。それで劉牧師がこの前言ってましたけども、すべての病を癒しとあるんですけども、もちろんいろんな病があって癒されているので、今日このようにして体が教会まで来ることができる、健康が与えられているわけですけども、ある意味で聖霊に満たされていたら、まあ、病気になってもならなくてもどっちでもいい、お金もあってもなくてもどちらでもいいと、もう何かがこうでなければいけないというものはない。なぜかというと、インマヌエル、神が私と共におられて、その方はこの言葉によって創造される、無からあるものを作ることができる方ですから、今なかったとしてもそれは問題ではない。必要だったら、すべて必要は与えるというのが神の子供に対する約束ですから、聖霊の満たしが与えられているならば、今どんな状況に置かれていてもそれは問題ではないということです。で、最後に、あなたの若さはわしのように新しくなるってあります。これは普通で考えるならばありえないことですね。若さは衰えていくわけです。しかしあなたの若さは新しくなると、イザヤ書の40章の31節というところに、しかし主を待ち望む者はわしのように翼を買って新しく力を得とあります。この力がその人の中に与えられるということです。今まではだんだんと年を取っていくと力が衰えていく、体力が衰え、またいろんなものが衰えていく。しかし神様のくださるものはこの反対のものであって、年を置いても力が増し加わっていく、これが約束なんです。それで、あなたの若さはわしのように新しくなる。問題は何かというと、この考えなんですね。この考えで未来が決まっていきますから、騙されてはいけないということです。この考えが、御言葉が私たちの皆さんの考えに入っていけば、この御言葉の約束の通りに主はしてくださるので、ああ私はもう年だとか、もう一歳年取ってしまうとか、そういう考えが来ると老けていってしまうわけです。しかしそれは世の中の考え、私の考えであって、神様の約束は、あなたの若さはわしのように新しくなる、2017年よりも2018年の方が若々しくなると、こういう生涯の過ごし方を神様が願っておられるので、考えが騙されないように、考えが御言葉に深く刻印され、キリストに根を下ろす皆さん一人一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日の御言葉が一人一人の心に深く刻印され、感謝が回復し、賛美と栄光を主に捧げる礼拝となりますように、イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。